聖書を読みます。最初に旧約聖書から。アモス書第5章21節から24節まで、旧約聖書の1436ページです。これは先週も読んだところですが、あえて今週も重ねて読みたいと思います。アモス書5章21節以下。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。盾ごとの音も私は聞かない。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ。次に新約聖書から、マタイによる福音書第7章21節から23節まで、新約聖書の12ページです。マタイによる福音書第7章21節以下。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかというであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れされ。祈ります。天地の作り主、歴史の導き手であり、たもう生ける全能の神よ、あなたの日に私たちを御前に呼び集め、御言葉を聞かせてくださる恵みを感謝いたします。あなたの深い憐れみによって罪を許され、あなたの恵みに支えられて生き、兄弟たち姉妹たちと共に教会生活を送ることができる幸せを思い、皆を賛美いたします。先週私たちは教会カンファレンスに集い、あなたの祝福のもとで良い話し合いをすることができました。このことをあなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか新しい天気を迎えようとしている私たちの教会の今後の歩みの上に、あなたの導きと祝福がありますように心からお願い申し上げます。教会に連なる兄弟たち姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。特に辞める方々、体調を崩しておられる方々を顧み、癒しの御手を差し伸べてください。しばらく教会から遠ざかっている方々を導き返してください。心を病む友を慈しんでください。悲しみ悩む友には慰めを、人生の難問に直面している方々にはあなたによる解決をお示しください。目標を目指して努力している友には持続する志を、外国に住む方々にはあなたの守りを、旅行中の友には旅路の安全を、この国に帰留する外国の友人たち、特に保護を求めて来られた方々には 必要な安らぎをお与えください。また遠く離れたところでインターネットなどを通じて私たちの礼拝に参加している方々の上にもあなたの恵みが豊かでありますように。教会学校の愛する子どもたちのために祈ります。爽やかな秋を迎えましたが、どうか子どもたちの心と体を健やかに成長させてください。また子どもたちのために情熱を注いで働いている教師たちに聖霊の助けが豊かにありますように。そしてこの町で暮らしているすべての市民の方々、とりわけ子どもたちや助けを必要としている人々の上にあなたの恵みが今週も豊かでありますようにお祈りいたします。神様、私たちの国のために祈ります。台風18号によって被害を受けた人々を励まし、生活再建のために力と希望をお与えください。また政権交代で仕事を始めたばかりの政府にどうか知恵と勇気を与えて正義を行わせてくださいますように祈ります。世界の平和のために祈ります。米国のオバマ大統領にノーベル平和賞が授与されましたが、どうかこのことが励みになって世界中の人々が核を廃絶するために進んでいくことができますように、また武力によって安全が保障されるというような名網から覚めることができますように、あなたの御導きを切に祈ります。私たちのこの世界にあなたの平安を、あなたのシャロームをお与えください。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週は私たちの教会で夕方まで時間を使って教会カンファレンスというものをいたしました。これは従来収容会と言っていたものです。つまり一日収容会というのを先週は行ったわけです。どうも収容会という言葉は堅苦しくていけないという意見がありまして、いろいろ知恵を集めてみたところ、このカンファレンスという名前が当選したわけですね。でそれ以来使ってるんですが、要するに収容会なんです。で準備にあたってくださった委員の方々の努力と、それから出席してくださった皆さんの積極的な参加によって大変充実した会になったと思います。私たちの教会は今や転機を迎えようとしているわけなんですけれども、その将来の歩みのために誠に良い第一歩であったと私は思っています。皆さんに心から感謝したいと思います。でさて9月6日の日曜日に、私は良きサマリア人の箇所について説教いたしました。でこの内容は教会だよりのカンファレンス準備号に再録されております。でその中で私はボンヘッファーの我々がキリスト者であるということは今日ではただ二つのことにおいてのみ成り立つだろう、すなわち祈ることと人々の間で正義を行うことである、でこういう言葉を引用いたしました。これは獄中書簡集の中に出てくる言葉ですね。で私たちの教会にとってこの祈ることと 人々の間で正義を行うこと。でこの言葉は、大変良い目標になっていると思います。私たちはこれを目標にして今後も進んでいきたい。で簡潔で美しい言葉です。祈ることと人々の間で正義を行うこと。で私たちの教会はそのことを目標にしてこれからも進んでいきたいと思うんですが、で今日は改めてこの言葉を念頭に置きながら、お話を進めたいと考えています。まず最初の言葉です。祈ること。祈るということはどういうことでしょうか。私たちはこれを分かっているようでいて、ちょっとまだはっきりしないでいるということもあると思います。そこで私はイエスが祈ることについてどう教えていらっしゃるか、そのことに目を留めたいと思います。そこから今日の話を始めます。イエスはマタイによる福音書の6章に、これは6章の5節ですが、こう言われました。以下その引用です。祈るとき、あなたは偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。そういうんですね。人に見てもらおうとして自分をひけらかすという祈りです。これは偽善的であって本当の祈りとは言えないとイエス様はおっしゃいます。ユダヤ人は祈ることを美徳と考えていましたから、それを何か、種にして自分をひけらかすというようなこともあったんだろうと思われます。しかしそうやって人に見てもらおうとして自分をひけらかすというのは偽善的であって本当の祈りとは言えないと、イエスはそう言われました。そしてその偽善的な祈りの実例を一つ挙げられました。でこれはマタイではありませんが、ルカ福音書の18章です。その11節にファリサイ派の人の例を取りまして、こう言っておられます。ルカ福音書の18章11節です。ファリサイ派の人は立って心の中でこう祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。でここに徴税人というのが出てまいりますけれども、多くの方がご承知のように徴税人というのはローマ帝国の手先になって税金を集める、そういう仕事を、受け持っている人たちでありました。そしてその立場を利用して随分ひどいこともやったり不正なこともやったりしてお金持ちが多かったんですね。でそういうことから、徴税人というのは、罪人の代表格と見られています。福音書の中ではしばしば登場します。でその徴税人の祈りで、それがさっきのファリサイ派の人の祈りと正反対のもの、そういう例として挙げられています。徴税人はこう祈りました。でそのちょっと先から13節ですが、読んでみますと、ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。ただこれだけなんですね。遠くに立って、つまり近寄れない、自分が恥ずかしくて、 近寄れない、遠くに立って目を天に上げようともせず、これは自信のない人が示す仕草です。顔を上げることができない、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら彼は、神様、罪人の私を憐れんでください、ただそれだけしか言えなかったというのです。しかしイエスは14節にこう言っておられます。義とされて家に帰ったのは、これは神様に正しいと認められてという意味でしょう。義とされて家に帰ったのはこの人であって、つまり徴税人であって、あのファリサイ派の人ではない。イエスはこう言われました。自分をよく見せようとしたり、ひけらかしたりせず、ありのままの自分をさらけ出して、ただ一筋に神の憐れみを祈り求める、これが祈りです。それさえあればいいのです。自分をよく見せようなんて思わなくていいんです。ルターの言葉にこういうのがあります。私は若い日に恩師の鈴木正久牧師から教えられて、それから忘れることができません。たとえ言葉にもならないうめきでしかない祈りでも、天に昇り高らかに鳴り響き、神の耳に達する。でルターはそう言いました。本当だと思います。たとえ言葉にもならないうめきでしかない祈りでも、天に昇り高らかに鳴り響き、神の耳に達する。ですからイエスは、これはマタイの6章6節ですが、あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。父というのは父なる神ですね。あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そう言われて、世間の目などを気にすることを禁じられました。そして続けて7節には、祈るときには異邦人のようにくどくどと述べてはならない、そうも言われました。言葉数が多ければ聞き入れられる、そんなふうに考えるのは見当違いだというのです。これは7節です。言葉数が多ければ聞き入れられるというものではない。で、こう述べた後でイエスは弟子たちに、主の祈り、私たちが普通主の祈りと呼んでいる祈りを教えられました。で、これはマタイの6章の9節以下、9節から13節までに、書いてあります。で、私たちが今日唱えている、後ほど礼拝の終わりの方で主の祈りをご一緒に昭和祈り捧げますけれども、その祈りは後に教会の中で文言が整えられまして、完成されたものですが、ですから福音書に書いてある祈りとはちょっと違います。で、しかしそれが主の祈りと言われるもので、これは私たちの祈りの模範です。そこのところを一度読んでおきたいと思います。マタイによる福音書の第6章の9節以下です。9ページ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。 私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。で、福音書に書かれているのはこれだけなんですね。で、私たちが礼拝で唱える主の祈りはそれにもう少しいくつかの文言が付け加わっています。で、今日は、しかしこの主の祈りについてこれ以上詳しく述べることはできません。最も大事なことだけはしかし言っておきたいと思います。で、それはこういうことです。この主の祈りは2つの部分に分かれますが、前半は要するに神の支配が来るようにということを願う祈りです。で、日本語では御名とか御国とか御心というふうに御という字、御という字の陰に隠れておりますけれども、もともとのギリシャ語では、そして英語やドイツ語でもそうなんですが、はっきりとあなたの名、神様の名、そう書いてあります。あなたの名、あなたの国、あなたの支配、あなたの意思。で、私たちは何よりも先にそのことを祈り求めなければならないというのです。神様の皆が崇められるように、神様の支配が来ますように、神様の意思が行われますように。で、そのことをまず祈り求めなければならない。これが前半の意味です。で、これに対して後半は、私たちに必要な糧を、パンですね、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちを悪いものから救ってください。そういう祈りです。つまりここには第一人称複数が、キーワードとして出てきます。これはこういうことでしょう。自分一人が幸せになればそれでいいというのではない。そのことを祈り求めるんじゃない。自分も含めて考えていいと思うけれども、自分も周りのみんなも、すべての人が共に神の祝福に預かれるようにと、そのことを祈る。私たちという言葉で言い表されているのはそういうことです。自分も周りのみんなも、すべての人が共に神の祝福に預かれますように。で、これは人間社会の本当の在り方を求めた祈りです。で、この2つの要素、あなたの、つまり神様の御旨がなされるようにということと、私たちが本当に正しい人間社会を作っていくことができるように、そういうこと、この2つの要素が私たちの祈りにはなければなりません。そしてこの2つは別々のことではない。本来一つのことです。神の真実の支配が来るようにと祈ることは、人間の社会が正しく秩序づけられ、正義と公平が行われるように祈るということに他なりません。で、この二つは一つです。で、ちょっと私たちの周りの社会を見てみたいんですが、どの宗教にも祈りというものは不可欠の要素として存在します。祈りのない宗教はないでしょう。で、しかし多くの場合、祈りは人間の自己中心的な願いを充足させてほしいという願いになっています。私たちの国では 稲荷神社に行って商売繁盛を祈ります。天満宮に行って入試に合格するようにと祈ります。水天宮に行って安産を祈願します。戦争中は八幡宮に行って戦勝を祈願しました。でこういう場合、何よりもまず考えられているのは自分自身のこと、あるいはせいぜい自分の家族、自分の国のことであります。でもちろん他の大勢の人たちのことも考えるということはあるわけでありますけれども、そういう多くの人たちのことを念頭に置きながら無病息災を祈ったり、あらゆる災難から免れるように祈ったりします。そういうことはあります。しかしそれすらも時とすると自分勝手な祈りになりやすい。しかし主の祈りは違います。ルターが、またルターを引用いたしますけれども、ルターが主の祈りにおいては我々は自らに逆らって祈る、そう言いました。自らに逆らってということは、つまり自分のことじゃなくてまず神様の御心がなされるようにと祈る、そしてまず自分のことっていうんじゃなくて全ての人が共に神の祝福に預かれるように祈る、そういうことでしょう。主の祈りにおいては我々は自らに逆らって祈る、自分自身に逆らって祈るのです。でボンヘファーの先ほど挙げた言葉、祈ることと人々の間で正義を行うことという、あの言葉にもこのニュアンスが込められていると私は思います。最後にこれと関連して今日の礼拝のために私が選んだ2つの聖句、旧約聖書のアモス書5章21節以下とマタイ福音書7章の21節以下について一言述べたいと思います。預言者アモスは、私はお前たちの祭りを憎み退けると言いました。21節です。私はお前たちの祭りを憎み退ける、この場合の私というのは神様です。神はお前たちの祭りを退ける、憎む。でここで祭りと言われているものは他にもいくつかの言葉が続いておりますけれども、祭りの捧げ物の香りとかいろいろ具体的な言葉で、続いておりますが、でこれらは広い意味で祈りのことを指していると考えてもいいでしょう。お前たちの祈りを私は憎むと神様がおっしゃると言うんです。どんなにお前たちが立派な言葉で祈りを捧げても私はそれを聞かない。なぜか、正義を洪水のように、恵みの御業を大河のように尽きることなく流れさせる、そういうことをお前たちがしないからだと神様はおっしゃるというのです。そういうことがなければ、正義を洪水のように、恵みの御業を大河のように尽きることなく流れさせる、でボンヘファの言葉で言えば人々の間で正義を行うこと、こういうことがなければ祈りなんていうも言っても騒がしい歌に過ぎない、アモスはそう言っているのです。でこれはマタイが書いている言葉とつながります。マタイによる福音書7章の21節に、私に向かって主よ主よというものが、つまり言葉の上で祈っているものがという意味ですね、 私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入る。人々の間で正義を行う者だけが本当に祈ったと言えるのだ。マタイはそう言っています。で、私はこの説教の準備をしているときにふと思いついて、キング牧師の1963年のワシントン大行進の際になされた演説をテープでもう一度聞きました。私は繰り返し繰り返しこのテープを聞いています。で、その中にこのアモス書の言葉が出てくるんですね。正義を洪水のように、恵みの御業を大河のように尽きることなく流れさせる。そういうことが実現するまでは私たちは満足しない、満足できない、満足する気にはなれない。そういうことを繰り返し繰り返し彼は言います。正義を洪水のように、恵みの御業を大河のように尽きることなく流れさせよう。で、私たちの教会の目標として、先ほども申しましたように、祈ることと人々の間で正義を行うこと、で、この2つを掲げてもいいと思いますが、それは今日のこのアモス書5章の言葉によって、あるいはマタイ福音書の7章の21節の言葉によって、その意味が非常に明らかになると思います。祈りましょう。神様、どうか私たちがあなたの御国が来ることをまず祈り、そしてその祈りに基づいて、あなたが正義と認められることを人々の間で実行していくことができますように力をお与えください。私たちにあなたの聖霊の助けを送ってください。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の371番 どうぞお座りください。